福音書記者と同じヨハネという名の光なるキリストを明かしするために神から先んじて使わされていたヨハネでありますが、普通には彼は悔い改める者に洗礼を授けていたため、洗礼者ヨハネあるいはバプテスマのヨハネと呼ばれるようになっております。彼は人を恐れず、預言者のように舌鋒鋭くキリストをお迎えするために、何よりもまず人々に悔い改めるよう呼びかけていました。その言葉に聞き入った人々は、身分の低いものから高いものまで実に多くありました。ヨハネはその人々に悔い改めのバプテスマ、洗礼を授けることをしておりました。なので洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネと呼ぶわけです。神よりキリストに先んじて、キリストのために道を整えるべく使わされていたヨハネの最後は、非業とも言えるか、首をはねられるという無残な最後となりました。領主ヘロデとその妻ヘロディア、この二人の結婚は神の律法に背く自己中心の不貞の罪を犯しているのだと厳しく指摘し論難していたヨハネでした。ヘロディアはヘロデにとったら他の兄弟の妻であった人でした。他の兄弟の妻をある意味では奪い取って自分の妻としている、まあ不倫行為というのとは少しニュアンスが違いますが、神の律法には明らかにそれは問題のある行為でした。ヘロディアはこのに対する非難や批判に対して非常に過敏に激しく反応をいたしました。他方夫である領主ヘロデの方は、自分の痛いところをついてくる目障りで嫌な存在とも言えるヨハネでありましたが、同時に彼の鋭いまっすぐな言葉に惹かれもしていたのであります。ですから彼はヨハネを捕らえはしたものの、殺すことはせず牢に閉じ込めておいたままにしておりました。ところが妻のヘロディアの方は策略を巡らし、囚人の前でヨハネの首をはねることを求め、ついにその目論みは成功いたしました。洗礼者ヨハネは首をはねられ、その地上の生涯を終えることになったのです。時は紀元30年代の初頭であると思われます。洗礼者ヨハネの死後も彼の弟子たちは、実はこのヨハネこそキリストだと、神が約束されたメシア、救い主だと、そう思って活動を続け、その勢力を実は伸ばしていたそうなのであります。ヨハネ福音書がまとめられる 紀元90年代後半まで約60年ないし70年にわたって後になるわけですが、その間にこのヨハネ、洗礼者ヨハネの集団はなお力を増し影響力を強め、古代オリエント世界、地中海世界に福音が広く伝えられるに至っても、その影響力はなお小さくなかったというのであります。90年代後半に生きているヨハネ福音書記者たちは、同じ名のキリストの先駆者としてのヨハネの誠の使命と目的を取り違えてしまっている者たちに、はっきりとそれは違うのだとノーと告げている。ヨハネはこの方について証しして声を上げて言ったと新教訳ではあります。この声を上げるというのは叫ぶっていう言葉なんです。大声でとか叫ぶ。周知の事実であったでありましょうが、改めて洗礼者ヨハネ自身は自らに負わされた使命を決してぶれることなく自覚していたと言えるでありましょう。自分の後から来る方は、実はこの世界が作られる前からおられて、陶器師のようにこの世のすべてのものを作られたお方である。自分よりもはるかに優れた、いや比較にならないほどの次元の違った優れた方であるのだということを、それこそ声を大にして叫ぶようにして証言していたのだと、このヨハネ福音書の記者たちは真っ先にそれを明記するのであります。言葉なるキリストのために先んじて道を整えるべく働いていたのが証言者であるヨハネ、洗礼者ヨハネなのだ、そのようにヨハネがキリストではないのだということを、この福音書記者はこの後も含めて徹底的に示していくのであります。その上でここで再び主語が私たちになります。私たちはと言われている人々は、このヨハネ福音書をまとめ編纂している紀元90年代後半の教会の人たち、信仰者たちであります。今キリストのことや先駆者であるヨハネのことを語りながら、私たちはと言って自らを前面に出して証言をしようとしているのです。キリストはこうでした、先駆者である洗礼者ヨハネはこうでしたと言って客観的にそれを述べるだけではなく、私たちはこう見たんです、私たちはこう受け取ったんですと、私たちという主語でそこに自分たち自身をコミットさせていく。かの大声で語って叫ぶようにして証ししたことは周知の事実で、このヨハネの証言の真意を継いだ私たちは、時代が60年も70年も過ぎているにもかかわらず、ヨハネが命がけで証ししたその光なるお方から恵みの上に恵みをすべていただいたのですと、 そう証言しているのです。しかもそれは、そのお方、主イエスのことですが、そのお方の満ち満ちたる中から、すべての恵みをいただいたのですと言っています。つまり、ヨハネが大声で証しした、その光なるお方は、恵みに満ち満ちておられるお方であって、私たちはそのお方から、すべての、あらん限りの恵みを受け取りました。というわけです。ちょっとやそっとの恵みではありません。すべての恵み、まあ、パーフェクトなというか、オールでもいいんですけど、完璧な、あらん限りの恵みを私たちは受け取ったのです。そう証言しています。これはヨハネの証言ではなくて、私たちの証言なんです。そこをきちんと区別して、心に留めたいと願うのです。そして、律法はモーセによって与えられたが、この溢れんばかりの恵みは、イエス・キリストによって実現したのだと、まあ、現れたと、新旧約では訳されているのですが、実現したのだと続いています。細かいことのようでありますが、旧約聖書の創出、レビ、民、申命記という、いわゆるモーセ五書と言われる律法というのがあります。それは、モーセを通して与えられたものだ。と言いますが、それに対して、光なる主イエス・キリストの恵みというものは、私たちにおいて実現したとか現れてきたという言い方がなされるのです。何か向こうから与えられてくるというのに対して、キリストの恵みというのは私たちの中にこう湧き起こってくる、そういうイメージであります。与えるというのと、この現れるとか実現するというのとでは、ニュアンスが全然違うのです。そしてさらにここでついに、初めて主イエスの名が登場するわけです。このヨハネ福音書の中で。冒頭のところから何か抽象的な言葉と言われたり、命と言われたり、光と言われたりしてきた、このお方には名前がある。イエス・キリストによって、イエス・キリスト、イエスとは、すなわち、主は救いというヘブライ語の意味を持つ名前であります。実は、イエスというのはギリシャ語表記のイエスースという言葉が、翻訳されてイエスと私たちは呼んでますけども、ユダヤ人の言葉であるヘブライ語ですと、ヨシュアというありふれた、当時としてはありふれた名前になるのです。聖書の旧約聖書の中で、創出、レビ、民、申命記の次に出てくる書がヨシュア記です。六つ目。そのヨシュア記のヨシュアとこのイエスというお名前は実は同じなんです。主は救いという意味です。その後キリストというのがついてくるわけですが、これは名字でもなく意味は救い主、ヘブライ語ですとメシアになるわけですが、救い主という意味で、このお方のいわば肩書きとでも言いましょうか、権威を示すものであります。 イエス・キリスト。たったこの一言で、キリスト、すなわち救い主なるイエスというお方を指し示すわけであります。イエスはキリストなりとの最も短い信仰の告白が、イエス・キリストというこの呼び方、呼称にあると言ってもよいでしょう。イエス・キリストを通して、恵みと真理が実現したのだと言います。その意味内容につきましては前回申し上げている通りでありますが、これは復活を信ずる信仰、復活信仰なくしてはこの言葉は意味をなしません。イエス・キリストは過去のもの方ではないんだと。このヨハネ福音書を編纂している人たちにとったら、もう60年から70年前の過去の人。現代の私どもからすると2000年前の過去の人。そういう意味の過去の方ではなくて、現在の方なのだ。いや、もっと厳密に言うならば、生きる復活の主イエス・キリスト。恵みと真理とが与えられるのではなくて、やはりこれが実現したんだと、生じたんだと、起こったのだというわけです。それはまさに、生ける復活の主イエス・キリストとの人格的な交わりの中に、この十字架の許しと復活の命とが時代を経た私たちの中に実現し、生じ、起こったのだ。そう宣言している言葉であります。ヨハネの福音書も、後にあるヨハネの手紙も、共通して、神様が目に見えぬお方であるとはっきり言います。聖書の神様は目に見えないわけです。ヨハネ福音書とその手紙をまとめている人たち、私たちという言っている人たちは、主イエス・キリスト、そのお方も実はもはや目に見えぬお方であるはずではありませんか。主イエスは紀元30年頃に十字架にかかり、3日目によみがえり、40日後に天に上げられていった。聖書にはそうある。もう地上にはいないわけです。肉の目でそのキリストの姿を見ることはできない。ある意味では、目で見ることができぬというのは、神様もそうだけども、実はイエス様もそうなんだと言ってよいでありましょう。この目に見えぬお方から私たちは受けたんですと。恵みを受けました。そういうわけです。この地上に生きる人間の圧倒的多数は、視覚的な能力を持っている、目が見えている人間であります。視覚障害者の方々は、ある意味ではマイノリティ、少数だと言ってもよいでしょう。しかし、復活の主イエスは目に見えないわけです。作り主にして父なる神様も目に見えないのです。どちらも目に見えない。目に見えることに頼って、依存して、目に見えるものこそが本当に存在するのだと、そう考え判断する圧倒的多数の人間は、 目に見えないものをなかなか信用しようとしないわけです。そう。現にこの地上の世界では、目に見えない夢幻の金儲けの話を信じ込まされて、結局はそそのかされ、騙されて、莫大なお金を奪われていく詐欺事件が起こっているわけです。その反動ではありませんが、目に見える確かな資産として、それこそ金が注目されて、金の価格が高騰しているというではありませんか。証券のようなペーパーや、あるいはどっかのデータとして記録されているものではなく、物として、金キラ金の金の塊を持っている方がよほど安心だと思っているわけです。目に見えるものへの依存の一つの象徴的な現れと言ってもいいのかもしれません。何度でも言いますが、このヨハネ福音書をまとめている人たちも、そして日本語訳聖書として初めてその翻訳に携わった三人の漂流民であった日本人若者たちも、神様はもちろんイエス・キリストそのお方でさえその目で見てはいないわけです。見えてはいないわけです。にもかかわらず私たちは、わしらは、というわけです。その目に見えぬお方こそは、時代が変わっても、目に見えぬ神を、やはり目に見えぬ復活の主イエスこそが、私どもに神様とはいかなるお方であるのかを解き明かし、分からせてくださるという。恵みを恩恵というふうにギュスラフ訳では言っておりますが、それを神様とイエス・キリストとの二重の目に見えないという中で、この目に見えない お方からですね、この恩恵と言われるものをどう受け止めればいいのか、頭の中で理解してふんふんとうなるのではなくて、本当にそれをこう、キャッチする、受け止めていく、自分ごととしていくにはどうしたらいいのか。答え。それは、もう一つ目に見えぬものに対する気づきを持つことから始まる。目に見えぬ三つ目のものがある。一つ目は天の父なる神様は目に見えない。二つ目は地上に生まれたけれども、その十字架の使命を果たして天に登っていかれた、帰っていかれた主イエス・キリストもやっぱりもう目に見ることはできない。これが二つ目。三つ目は何か。この自分に関わることであります。目に見えぬ縄目が自分を縛っているのだということに気づくことであります。恵みとか真理などと言われていることにあまり先走って、理屈だけでそれを理解しようとしても、それこそそれは絵に描いた文字でしかありません。信仰にはならないし、それは。自分の生き死にに、あるいは愛する者の生き死にに関わるところでは何の意味もないし何の力も発揮しない。まずは、目に見えぬ第三のもの、自分を縛っている目に見えぬ縄目に気づかされることであります。恵みの上に恵みをいただいたのだというが、その恵みの第一歩は、この見えない縄目に気づかされることであります。 聖書の御言葉に聞き、祈り、そしてこの礼拝の場に身を置いて、教会の交わりの中に恐れずに入ってくる中で、それまで無自覚に、こう、防御したり、バリアを張ったり気づかないように、見ないようにしてきていた、その縄目に気づかされていく。あのルカによる福音書にしかない記事でありますが、良きサマリア人の例えというお話が、ルカの10章のところにあります。強盗に襲われて、もう虫の息のような旅人が道端に倒れていた。そこを通りがかった祭司やレビ人たちは、いわば宗教的な人々は、倒れているその旅人を確かにその目の隅に入れながら見て見ぬふりをして通り過ぎていってしまった。しかし、ユダヤ人から軽蔑され忌み嫌われていたあるサマリア人、サマリア人がこの倒れている人を助けたという話であります。通り過ぎていった祭司やレビ人たち、彼らは関わるのを恐れてか、嫌がってか、見て見ぬふりをして通り過ぎた。彼らは自分の身を守ろうとしたのだと言えるでありましょう。下手に関わって、あとどうなるか困ったことになるかもしれない。リスクを計算して関わらない方を取った。現代風に言ったらそう言ってもいいでしょう。しかしその保身に走ることの中に、目に見えない縄目があると言えるのではないだろうか。彼らは一見すると全く自由だ。自由意志で倒れている旅人をそこに残して去ろうとしている。しかし実は、目に見えぬ縄目に縛られているのではないか。この倒れている人に関わったら、ろくなことはないし、自分のスケジュールややることにも差し障りが出てくる。だからきっと他の誰かが何とかしてくれるに違いないと、きっと自分で自分に言い訳を言いながらそこを去っていったのではないでしょうか。そこに祭司もレビ人も何も縛られていないようでいながら、実は自己中心、利己心、私はあまり好きじゃありませんけど、やたらとファーストって言葉が相変わらず使われてますけど、自分ファーストという目に見えない罪の縄目に縛られているのではないか。恵みの上に恵みを、もう、てんこ盛りするみたいに、よくテレビの食べ物を扱う番組でデカ盛りシリーズありますよね。これでもかってぐらいにもう丼やお皿の上にこう積んでいくような、あんまりいい例えじゃないと思いますけれども、恵みの上に恵みを与えられていった、その満ち溢れる豊かさに預かって存分にいただいたという、その恵みを私たちもいただきたいと願いますけれども、そのためのキーワードが目に見えぬということであります。人は不思議なものであります。実は私たちは縛られていることでかえって安心するところがあるのではないでしょうか。縛られているということは、例えばいろいろと指図されることになりますよね。自分で考えて決めて決断して実行していくよりも、あなたああしなさい、こうした方がいいですよ、ああすべきです、ああせねばなりません、 そうやって言われて、自分で考えるよりも、そうやって指示されて、その指示に従っていく方がよっぽど楽なんです。何せ、考え選び取ることによって、責任を問われず、責任を負わなくていいわけですから。ですから、実は縛られていることって楽なんです。楽ちん。なので、縛られていることに、この聖書の御言葉や信仰や教会やいろんな友達を通して気づかされたとしても、だからといって、すぐにそこから自由になりたいと思うかというと、案外そうではない。そこにどっぷりと使ってきている経験が、いや、もうこのままでいいんだと囁くのです。かえって下手に動くとろくなことにならないよと囁く。そうして御言葉の脇を、傍らを通り過ぎていく。それが我々の現実。それなのに、それなのになおそこにこの目に見えぬ縄目の縛りから自由になりたいという渇望が湧き起こってくるとしたら、それは自分のなせる技ではない。それこそ目に見えぬ神様が言葉を持って、あるいはいろんな人との出会いを通して、あるいは長いつまずきの多い歴史を通して、現在の込み入った状況を持っている私たちに語りかけてきてくださる。深い慈しみを持って、苦しくはないかい、本当に安心かい。別にトラさんの真似してるわけじゃないんですけれども、そうやって問われてくる。見えない縄目を見ようとしない固くなさを、お前縛られてるのになんでそんなしらけるんだみたいにですね、責め立てられるわけではないわけです。復活に生きる主イエスキリストは、深い憐れみと慈しみを持って問いかけ、そして十字架の釘跡のついた御手を差し伸べてくださる。信じないものではなく、信ずるものとなれと。そして、求めよ、さらば与えられんと改めて呼びかけてくださる。他の誰もが知り得ない私だけの歴史、私だけの思いを、この手を差し伸べてくださる方は知っていてくださり、分かっていてくださり、その上で招いていてくださっている。そう信ずることができるのは、何も証明はできません。それこそ超越的な、神秘的な出来事だから、だと言ってもよいでしょう。生ける主イエス・キリストからのアプローチをそのようにして受け止めていく中に、恩恵を恩恵として受けるということが始まっていくのです。一回受けておしまいではありません。何度も何度も受け取っていくのです。そしてその言葉に応えて、主イエス・キリストよ、我が主よ、我が神よと呼ぶときに、罪の全き許しという恩恵がこの罪の体に注がれて満ち満ちてゆくのをきっと味わい知るでありましょう。それは目に見えぬ神様が誠に愛なるお方であることに目を開かれていくことになるでありましょう。その恵みの中に私たちは、ただこれまで通りじっとしているわけにはいかない。 この恵みの主、恩恵の主にお答えしないでは折れなくなるのではありませんか。さっきはまずは目に見えぬ縄目のことに気づこうと申しましたけれども、今まずは一緒に褒め歌を、心を一つにして歌おうではありませんか。そしてその次、その次はきっとその次できちんと示していただけるのだと信じて委ねたいと思います。